今日なんかリビルド青年隊っていうのが本当はここで踊って僕が入場してくれって流れもあったかもしれないですけど、うん、ちょっと人のアサインがうまくいかなかった。あ、でもこれあれですね、ウェブデビュープレス来月のちょっと持ってきたんですけど。
あ、これ拳本が来てますね。これ貼っといて。
そうそうそうですね。
そういう期待されてるのかなと思いました、うん、
結構ね、ちょっとさっき軽く読んだんですけど、 LINE の開発ノウハウ大公開って書いてあって、うん、まあ、なかなか面白そうですね。大規模開発とか、
なんか最近その LINE の開発の経緯みたいなのをいろんなブログとかカンファレンスとかで見るんですけど、
はいはい、
あれってさ、あれですね、地震の後始まったんですね、サービスが。僕前からもっと前からあると思ってました、勝手に。
ああ、でもそうかも。
だから地震の時はツイッターがすごいこうメディアとして、
ああ、そうですね、あの時まだ LINE なかったですね。
そう、うん、で電話が使えなくなったけどネットは使えるからツイッターで情報を集めてみたいな流れで、うん、あ、その時はまだ LINE なかったんだと思って。
Facebook メッセンジャー使った気がします僕確か。
なんかそれはあれですね、すごいこう普通の一般層とは
違う気がする。うちだったら両親が普通に Facebook で僕に連絡してきて、
あ、
うん、で、あと僕がなんか Facebook のタイムラインに投稿するとライクとかしてくれる親が。
いいね
っつって、うん、なんだけど、まあ昔ブログの時もあったんだけど、そんなに言うほどリテラシー高くなくて、うん、結構そのウォールに家庭のこと書くんですよね。最近実家帰ってきてないけど何なのとかいうのをこうウォールに書いちゃって、いや、こっちに書いたら見られちゃうからっていうのをうちの弟がコメントしてて家族漫才みたいなのが時々繰り広げられて僕が消してるっていう。
一応でも友達のみ公開になって
そうそうそう、いや、まあそれはいいんですけどね、はい、さて、
うちも親も Facebook やってるらしいですけど、うん、繋がってないですね。
うん。
Twitter フォローしてるけど。
さあ今日は、
はい、今日はさっきショーノート貼ってましたけどね、
うん
うん、アニメとマン、アニメとゲームの話。
アニメとゲームの話は最後でいいじゃないですか。
いや、昨日まで、あんまりこう、ショーノート埋まってないなと思って、うん、今朝リロードしたらなんかめっちゃ増えてて、
そう、
アニメとゲームがめっちゃ増えてるわと思って。
その話、ってか、この300人の前でアニメとゲームの話延々してていい、いいんですかね。
まあまあ、それは後で。
うん。じゃあちょっと、テックな話題から。
はい。
じゃあいきなりですけど、リアクティブシステムの話を。
いいね。
これ宮川さんからこのショーノート見せたら、これこうなんていうの、会話だけで本当に成立する話なのかっていう、
そう、ちょっとこれ大丈夫ですか、やってもっていう、う
ん、多分大丈夫じゃないかなと思ってアジェンダ乗っけてみたんですけど、
はい、
昨日なんかリアクティブシステムミートアップっていうのが西新宿の TIS さんの会社であったんですよ、
はい、
でそれでまあ結構面白かったんでその話をちょっとしたいなと思ったんですけど、
うん、
確かにな、リアクティブシステムは何かっていうとなかなか難しいんですけど。
リアクティブの話でも前回しましたね、確かに、
うん、でもあの時は多分リアクティブプログラミングの話をしてて、
はい、
でリアクティブシステムっていうのはこう、まあ、いわゆるそのリアクティブなプログラミングモデルの話じゃなくて、なんかリアクティブなシステムアーキテクチャの話。だからリアクティブなプログラミングモデルっていうのはそのまあ FRP とかああいうそのストリームでこう関数合成してうんぬんみたいな、
うん、
で宣言的に書きましょうとかデータフローに着目しましょうみたいな話なんですけど、リアクティブシステムっていうのはもっとそのあそれこそこの LINE のこの話にも載ってるんですけど、要するにバックエンドのシステムでリアルタイムで大量にこうデータが流れてくるみたいなのをどうやってこう設計するかとか、
うん、
まあそういう話なんですよね、
下のレイヤー通過。
そうですね、うん、まあ、インフラって言っちゃったらですけど、まあ、アプリケーションバックエンドの部分の話で、
はい、
ですと。でリアクティブマニフェストってあったじゃないですか、
はい、
であれがリアクティブマニフェスト読んだ人って結構いますかね。
いや多分日本語版があって、うん、多分森田さんが出てくれた回のショーノートからリンクはしたんで、
はい、
まあ、見たことあるっていう、多分、うん、これ名前聞いても分かんないかもしれないですけど、多分ページ見ればあこれかっつうことになると思いますけど、
そうそう、でそこを見るとこうリアクティブシステム、リアクティブなシステムとは何だっけ、対障害性、
うん、
あと伸縮性、エラスティッ ックネス、エラスティック、うん、であとメッセージパッシングと、あとなんだっけもう一つ、あ、応答性かっていうのを備えてなければいけないみたいなこと書いてあって、
うん、
でそれがリアクティブだって言ってるんですよ、あのリアクティブマニフェストは、
はい、
ただあれだけ読む、あれだけ単体で読むと別にその今時のそういう大規模システムって基本的に対障害性当たり前だけど持ってるし、まあある程度その運用をこなれてくればそのサーバー追加するだけでそりゃそのスケラビリティが出るようにみんな頑張るし、
うん、
で応答性も頑張って確保するから、あんまりそこに目新しい話って感じないわけですよ、リアクティブマニフェストって、
はい、
うん、なんだけどそのこのリアクティブシステムっていう文脈で、そのなんていうのかな、スカラのタイプセーフ社っていう、こう会社があるんだけど、はい、そこの会社がそういうだから、リアクティブなシステムを作るためのミドルウェアみたいなのをたくさん作ってるんですよね。でその中の代表的なそのアッカっていうそのメッセージパッシングのそのなんて言ったらいいのかな、まあ、アクターモデルで並行処理を書くためのミドルウェアがあるんですけど、まあそれがあると。でそういうものをいろいろ組み合わせると、なんかいわゆるこう今までのその苦労して作ってて力技で作ってるようなシステムがわりかしこう綺麗な、あのなんていうんですかね、構成で作れますよっていうのがそのリアクティブシステム、ざっくり言うという感じです、
うん、
で昨日見てきたデモが、その TIS さんが作ったデモがなかなか面白くて、あのいわゆるこう IoT みたいなセンサーデバイスからバーッとこうすごい大量にこうデータがあのバックエンドシステムに流れ込んでくるのを、どうやって受け止めて、でそれをそのユーザーインターフェースでこうリアルタイムにこうあのブラウザにグリグリってこうグラフ描画がされていって、時間の経過とともにそのグラフがあのリアルタイムに更新されていくってやつをデモしてたんですよね。でこれ多分そのこういうのを作るとしたら、あまりそのリアクティブシステムだとかそういうことを意識しないで作ると、まあ多分結構力技で書くと思うんですよ。なんとなくとりあえずそのフロントのところは WebSocket 使って、バックエンドはまあ中でなんですかね、パブサブ系のミドルウェアなんか持ってきてとかでいろいろこう組み合わせて作ると思うんですけど、なんかそういうのをもう今そのなんかすごい頑張って工夫してとかじゃなくて、そのスカラの場合はそのタイプセーフが中心になって作ってる、まあそれだけじゃないんですけど、いろんなフレームワークを組み合わせて作ると割とこうなんていうんですかね、本当にそのリアルタイムウェブっぽいシステムっていうのをなんか素直に作れるみたいな、そういう感じになってるんですよね、うん、でそれを構成してるのがそのさっきのアッカと、あとプレイフレームワークとスリックと、スリックってあの ORM みたいなやつなんですけど、うん、なんかそういういろんなミドルウェアがあってみたいな話。
それ全部スカラ製ですか？
それ多分スカラですね、 JVM の上で動くと、
うん、なんかこう JVM 慢性みたいな、
そうそうそう、
あのホームページに行くと
そうですね、まあスカラコミュニティが出てきてるんで、うん、でまあ
昨日のそのイベントもじゃあスカラコミュニティの人がやってる、
そうですそうです、スカラのイベントでしたね、
うん、
っていうのがあって結構面白いなと思って見てて、
うん
うん、だからあのリアクティブマニフェストってあれ単体で見るとその実装の話と切り離されちゃって抽象的な話しか入ってないから、あれなんかリアクティブプログラミングっていうのでこう、まあ、リアクティブで検索して見に行くとあれがボンって出てきて、なんかこれがそのなんていうのバイブルですよみたいな感じ で読むんだけど、読んだけどなんか何か新しいこと書いてるっけみたいな話なんだけど、うん、そのそのリアクティブシステムの、実際の実装のこれがこれに対応しててこれがこれに対応しててっていう風に見ると、あ、なるほどこういうことだったのかっていうのがよくわかるっていうのが面白いっていう話をしたかったんですけど、
ね、なるほどね、
うん、
あれでマニフェストを書いた人はなんかアッカ派とかアーラン派とかあるんですか？
あ、そのマニフェスト書いた人がそもそもそのアッカをの、作った人がタイプセーフの CTO だったかな、
うん
うん、まあだからマーケティング的な側面が強いって重さも言ってたけど、
言ってたね、
うん、森田さんも言ってたけど、まあそういうものではあるんだけど、逆にだから彼はそのマーケティング集をちょっと消そうとしてあえて実装の話を持ってこなかったんじゃないかと思うんですよね、
うん、
ドキュメントに。そしたらかえって分かりにくくなったみたいな
、うん、あれああいうドキュメントでなんか洗脳して、で実装は弊社の製品を使ってくださいみたいな
そうそうそう今のところはそういう感じですね。いやでもそれでだからなんかリアクティブプログラミングとかリアクティブシステムとか言った時に検索するとあれが出てきちゃって、あれ読むとなんか具体的に新しいことなんか全然書いてないからバズワードっぽく聞こえちゃうじゃないですか、リアクティブっていうのが、うん、で僕もずっとそういうものだと思ってたんだけど、ちゃんとその実装と結びつけるとそのかなりこうなんていうんですかね、分散システムとしては、まあ、新しい話というか、まあ、新しいって言ってもそんなに理論なんかこうアカデミックには新しくないんだけど、まあ、今まで力技でゴリゴリやってきた人たちにとって、ああこうやればいいのかっていう話がいっぱい書いてあって、なかなか面白いと。
これでもこの スカラコミュニティ全体がそうなのか分かんないですけど、うん、TIS 株式会社ってこうバリバリ SIR
そうそうそう
そこにすげえ僕は、まあ、違和感を覚えたというか、
いや、なんでですか、
あのいやいや、なんか、うん、こういうところのイベントとかをあの主催したりスピーカーにも出てますよね、 TIS の人が、ね、
その TIS さんの中でその多分 SIR だから Java を中心に多分やってる会社だと思うんですけど、うん、まあ、そのずっと Java でやっていくのか、多分新しい技術に投資するのかみたいな多分判断があるらしく、
うん、
でその昨日開催してた人はそのこの R&D の、 あの部門にいて、それそのスカラとかそういうのに技術検証をしているっていう、なんかそういうチームらしいですよね。
まあ、JVM でいろいろ動かしたりとか Java 他の VM でもいいですけど、うん、そういう資産があるからそういうの活かしやすいっていう、
そうそう、 Java プログラマーがたくさん多分いることもあって、うん、まあ、スカラだったらその移転コストが少ないかもしれないとか、そういうのが狙いにあったのかもしれないですけど、やっぱ完全推測ですけどね。
お客さんのシステムもね JVM で動いてるから、
そうそうそう、
新しいテクノロジーを導入しなくていいとかね、うんう
ん、というので昨日やっていたと。
いや完全に余談ですけど、この昨日のイベントの2番目に話してる浅見さんっていう人が、はい、あれですよ、僕的にはなんかすげえ懐かしい名前なんですけどね、この人
元同僚なんですか。
いや、あの違いますけど、あの昔 XML ワールドっていう、
はいはい、
あの非常に分厚いあの月刊誌がありまして、
はい、
なんかそこで XML 慢性みたいな感じをずっと書いてたあの方っていうかね、そういう印象があったんで、
うん、
もうまたこんなところで名前を見るとはと思ってました。いや多分
昨日はあのスカラ Z っていう、あのそれこそファンクショナルリアクティブプログラミングのライブラリーで、どうやってそのリアクティブのシステムを作るかって発表されてて、
うん、
でモナドモナド言っててすげえ難しかったですね。浅見さんの発表ちょっと僕半分も理解できなかったですけど、それの中そのリアクティブシステム の、 あの話の中に一個面白い話があって、要するにそのアッカとかそのスリックとかプレイフレームワーク使うと、その全部のこうあの IO というかメッセージングを非同期でやれるんですよね。で今僕らってその Rails とかでアプリケーション作ると基本的に全部同期じゃないですか、はい、データベースアクセスもあのクライアントからのアクセスも、だからそれが全部その各コンポーネントごとに非同期になるんですよ、
うん、
でまあ非同期処理がそれでできるから、まあそれで並行性能が上がったりとか、今まであのその通信の方向が逆になったりとかいろんなことができるんですけど、まあそうすると今度は逆にそのそこに大量のデータ流し込むと、非同期がゆえにそのキャパシティ超えると、オーバーフロー起こしちゃうじゃないですか、
うん、
でそれでそのオーバーフローをシステム全体で起こさないようにどうするかっていうと、中にフロー制御の仕組みが当然必要になるんですけど、なんかそのフロー制御を、それもやっぱり自前でやっちゃうと結構そのフロー制御の監視プロセスを別に作ってとかそうやってやんなきゃいけないんだけど、まあなんかそのフロー制御のための仕様を1個作っちゃって、 それこそスリックとかプレイフレームワークとかそのアッカとかに全部にその、お互いのコンポーネントが、今このぐらいのキャパシティがあるよってお互いにこう通信し合ってフロー制御できる仕組み乗っけりゃいいんじゃないかって言って作られたのがそのリアクティブストリームズっていう仕様で、
なるほどね、
でそれをだから使って全体のシステムをつなげてフロー制御と対象外性と、まあまあその高可用性じゃねえ、高レスポンス、エラスティックネスなんとかって全部をこうあの実現しているっていうのがそのシステム の、 あのありようで、まあなんていうかこう、あよく考えられてるなと思って見たんですよね。うん、うん、
まあ、そう全部ストリームにしてそういうのを監視するっていうのも、
そうそう、
まあ、すごいシステム の、 あの設計に合ってる気がするし、
そうね、まあ何かストリームベースプログラミングっていうのかシステムっていうのか分からないですけど、あ結構その次世代のウェブシステムの形ってこういう風になっていくんだなっていうのがすごいよく見えて面白かったっていう感じなんですけどね、
うん、なるほど、
うん、だから何かリアルタイムウェブって5年前ぐらいかな、もっと前かな、 Facebook とか Twitter が多分出てきた頃ですよね、リアルタイムウェブっていう話が出てきたのって、
うん、
そんぐらいですかね、
うん、
でその話がだから出てきた時に、当時はだからこれってどうやって作ったらいいんだろうって思ってたのが、まあ体系化されてきて、こういうシステムにすれば、まあ、そういうリアルタイムにデータ流れてくるシステムで、まあ、ウェブのバックエンドみたいなのも作れるんだよっていうのがこうあの示されてきてるなっていう感じなんですけど、うん、
あれですよね、まあ他の事例としては多分とかツイッターがまさにそうで、
そうそうそう、
昔、まあ、Rails のアプリだったものを、
うん、
今スカラベースのなんかフィナグルっていう、
ああそうですそうです、
とかもそうですよ
ね、うん、 だからそうやって各社が中でそのミドルウェアとか自分たちで作ってマイクロサービスみたいにして中でそのストリームでこうデータを扱えるようにしてるやつをもうちょっとこうなんかオープンな基盤の上に乗っけたらどうなるのかってやってるのが多分これの話なんですよね。
うん、
うん、
なるほど。
ちょっとあれですかね、テックすぎてもうちょっと緩い話した方がいいのなんかね、僕リビルド FM 聞いてていつも思うんですけど、僕って毎回こうちょっとガチンコの話1個か2個持ってくるじゃないですか、
うん、
でもなんか白露さんとか聞いてるともう最初からずっと緩いんで聞いてる人たちどっちが嬉しいんだろうなと思って。
いやでも何ですか、両方いいんじゃないですか。
そうか、
うん、
で僕は結構ガチンコ枠だから今日もガチンコの話を持ってきたんだけどなんか会場の反応見てるともうちょっと緩い話してほしそうだな。
いやまあなんかこうそんなにこうわーって笑うポイントとかはそんなないです
けどはいはい、
いいんじゃないですかね。
うん、まあリアクティブシステムはそれぐらいですね。
なんで単純な疑問ですけど、
はい、
なんでそのこういうミートアップに行こうと思ったんですか。
それはあそうだからそれちょっと次の話と関係あって、僕最近エリクサ触ってるじゃないですか、
はい、
でエリクサを触って、エリクサってアーランがベースにある言語ですよね。でさっきのそのスカラのアッカっていうそのアクターモデルのそのミドルウェアってアーランのアーキテクチャをインスパイアして作ってるやつなんですよ、
うん、
だからその必然的にそのアーランとかエリクサやってるとそっちの話とつながってって、
うん、
で興味の対象がそこまで広がっていくんですよね。
あ、
うん、でなんかリアクティブってそういえばリビルドでも喋ったしもうちょっとちゃんと調べてみようかなと思って行ってきたら面白かったっていう感じなんですけど、
ね、昨日のやつじゃなくてなんか他のやつで話しますよね。
昨日のだからそのリアクティブシステム勉強会っていうのはリアクティブシステムのミートアップだったんですけど、今月の頭ぐらいにスカラの関西のイベントがあって、
うん、
そこであのこのコミュニティの人たちが同じ話してて、うん、それの資料がベースに昨日も載ってたんですけどね。
いや直江さんがなんか話しません？
え？
スカラの人たちにエリクサーの話をしますみたいな。
ああそれね、それはスカラ祭りが来年の1月に、
あ来年結構先なんですね、
うん、あるんで、まあなんか CFP 募集してるって言ってたからあのエリクサーでぶっ込んでみたっていうねちょっと面白いかなと思って。
通ったんですか。
いやまだ分かんないです、うん、
なるほど、うん、でエリクサー今ハマってる、さっきの今月発売の WebDB フル
ーツ、あそうですね、これにもエリクサーの話を
入ってい
い書けましたんで皆さん見てくださいって言って
なんかでもあれですよね、もうリビルドとあとキーターの記事を見ると、
はい、
FDB に次何書くのか分かる
そうっす大体こうそうっすね。いやというかね最近ねあのこの連載が2ヶ月に1回なんですけど、
うん、
だんだんネタがなくなってきてて、
うん、
で常にこうあのネタを探しながら書いてるから大体僕がその調べてる間のアウトプットっていうのがそういうこうリビルドとかキータに出てきちゃうんで、
うん
まあ、次に出てくるのそれでも予想がついちゃうっていう感じなんですけどね。
しかもあの記事1回でまとめないでその派生させて3回ぐらい稼いどこうかない
や今回は前編後編で2回です。ってか3回に分けたかったんですよ。最初その文法編と、まあ、概要文法をで最後フェニックスフレームワークの話をしようとしたら稲尾さんに半年間エリクサの話するのやめてくださいって言われて2回で済ませろって。で次どうすんだって話を
して半年だとねもう始まった時とちょっとなんか変わっちゃいますからね。
そうですね、まあそれもあるしその最まあ、新しめの技術を紹介するっていう連載なので半年ずっと同じ話してるのどうかってあるんで3回はちょっとダメだって言われちゃいました。
そうまあこの間もエリクサーの話ちょっとしてもらってその時はなんか、はい、Ruby っぽいシンタックスで Rlang の上に実装された言語みたいな、
そうですね、
そういう話をしてたんですけど僕もその後なんか、うん、まあ直江さんもねあのプログラミングエリクサーっていう本の翻訳とか翻訳ってその抜粋では
い
書かれたりとかしたんですけどそのプログラムエリクサーを書いてるデブ・トーマスが、
うん、
去年のエリクサーコンフのキーノートをやってて、
うん、
それが50分ぐらいのトークなんですけど、
うん、
それを見たらあなるほどエリクサーってこういうところが面白いんだなっていうのが分かりました。
前回いつぐらいでしたっけ。
1ヶ月半ぐらい前、
うん、その当時僕もまだ触り始めだったんで、
うん、
あんまりその本当にどこが重要なのかってあんまりよく分かってないで概要だけ喋ったはずなんですよね。
その時はそうやっぱり今のさっきのリアクティブシステムじゃないですけど、
うん、
並列性とかそういうシステム面に着目しつつ、
うん、
でも Rlang の文法じゃなくて Ruby っぽいから親しみやすいみたいな、うん、そういう話だったと思うんですよ、
はいはい、
でもこのデイブ・トーマスのやつは、うん、そのパターンマッチとパイプラインを使うと、うん、なんかプログラマーが思ってることとか、うん、その書きたいコードの仕様がもうそのまんまコードになって、
まあ、宣言的に書ける
っていう、そういちいち翻訳しなくていいみたいな、うん、なんかそういうとこにすごい重きを置いていて、うん、なるほどそういうところが面白い、そういうところにポイントを置く人もいるんだなっていう、
あ、まあ言語的にはそうですね、
うん、
一応関数型言語なんで、あ、だから Ruby っぽいって言ってるんですけど、実はその実際使うと全然あんま Ruby っぽくないですよね、
うん、
書き味が。でてか今日松本さんいるんですげえ喋りづらいですけどちょっと Ruby の話はなるべくこう避けてエリクサの話をしようかなと思うん
です。いやでもまあ見た目は似てるけど、
うん、
っていうことでしょ。
そう、見た目はだから関数宣言が def って書いて do end で終わるとか、まあ、あとそのさっきパイプラインって言ってましたけど、パイプライン演算子っていうのがまあ Ruby でいうとこのブロックにまあちょっと近い感じだったりとか、うん、いろいろあるんですけど、まあ中心にある概念っていうのはさっきパターンマッチってありましたけど、やっぱ関数型言語から取り入れたその要素が多いのとは、まあ、あとオブジェクトないんで、
うん、
うん、まあだから結構違う感じですね。うん、
なるほどね、
うん、
パターンマッチっていうのがね、あの LL から来るとパターンマッチってなんか正規表現のことかなって思っちゃうんだけど、そこが違う、だいぶ違いますよね。
そうですね、まあだからこれハスケルとかやったことある人はあれねっていう感じなんですけど、
うん
うん、それにあんまり馴染みがないと最初まずそこのパターンマッチでつまずくんですけどね、
うんうん、
でも逆に覚えると、まあ、あの、まあ、エリクサっていう言語っていうのはそのパターンマッチをすごいこう中心に置いてるその文法がそこにあるんで、まあ、アラもそうなんですけど、なんかまあパターンマッチを使いこなして書いていくっていうのがエリクサっぽいコードみたいな、そういう感じになっていくんですよね、
う
ん、
そう、あの、うん、このトークの最初の半分ぐらいがずっとパターンマッチの話をしていて、
うん、
まあ、実際の例を使ってスライドで紹介してたんですごい分かりやすくて、うん、まあ、それを見てみるといいかもしれないですね。
でもこれこそパターンマッチをこう何の資料もなく口頭だけで説明するって相当難易度高いん
です。高いですね。
どう言ったらいいんですかね、パターンマッチって。まあ要するに値なんかこうデータがあったときに、そのデータのなんかそのパターンって言ったらいいのかな。まあ例えば第一データがまあなんか、まあ、リストで返ってきたときに第一要素がなんか OK っていう値で第2要素がこれっていう値だったときに、その第1要素が OK であるっていうパターンが記述できて、でその時にそういうデータが来た時にだけこの関数を呼べとか、そういう書き方ができるんで、
うん、
だからそれ普通のその、 あの手続き型言語というかパターンマッチがない言語で書くと、まあ if なんとかとか、まあ、そういうその命令的なコードになっちゃうんだけど、まあ、パターンマッチ使えば、データの中身がこれだった時とかいうふうに書けるんで、まあ、より宣言的に書けるっていう、
そうですね、
うん、そういう感じですね、説明として。
実際の値じゃなくても、例えばリストの中に同じ値が連続してるやつを全部一個にまとめるみたいなコードを書きたかったら、これは本当に文字なしで説明するの難しいですけど、まあ、A カンマ A って書いてパイプ書いて残りってやって、
そうです、
それ A ってやったらその2個ついてるやつは全部まとまって、 でそれ以外は他のとこにマッチするみたいな感じ、
うん、そうですね、
関
数型言語では結構あのパターンマッチ実装されてる言語多いんで、まあ、そっち方面来たからやってきた人は多分全然違和感ないんでしょうけど、まあ、LL から来るとね、本当にすごいこう不思議な感じがするんですよね。
そう、でもそのキーノートの最後で、
うん、
あのいやこういうエリクサーっていうのは新しい言語で新しいコミュニティだから、
はい、
なんかこっからその Rlang のものを持ってくるとか、
うん、
そのエリクサーでレールズを作るとかそういうことはするなって会場の人に言ってて、
うん、
それでもフェニックスが出る前だったのか気になるけ
どそうそうフェニックスっていうそのめちゃもうエリクサーオンレールズみたいなフレームワークあって、
うん、
で使うともう完全にレールズなんですよね、うん、でまあ結構盛り上がってはいるんですけど、
うん
うん、ただ日本だとまだまだですね、
エリクサー、まあ、日本じゃなくてもまだまだだと思いますけどね。
でもやっぱり英語のコミュニティ見てると情報量結構増えてきてるなって感じは一方であって、
まあデイブ・トーマスが紹介したっていうのがインパクトはありますね、うん、だから Ruby の時と同じだと思うんで。
そうですね、
うん、
けどまあ今いいことばっかり言ってるんですけど、まあ逆にそのエリクサーのまあ悪いところっていうかがちょっと難しいところが、まず性的動的片付けなんですよ。 で関数型言語の人から見るとやっぱりその動的型付けだっていうところが結構その残念だっていう声はよく聞いて、
うん、
で特にまあ後でショーノーツ見てもらったんですけどこのハスケルコミュニティでエリクサってどうみたいなあのこれあれなレディットかがあってでそれのなんか一番ポイント稼いでる投稿がまあ動的片付け言語も関数型言語で見るに値しないみたいな、まあ、
さすが
ガチハスケラーから一行で切って落とされてるんですけどまあ確かにその特にその今時そのなんていうんですかね、まあ、こういう、まあ、エリクスさっきのスカラもそうですけど新しいプラットフォームを使いたい人たちって、まあ、その Ruby とか今まで使ってたもじゃなくて基本的にやっぱり今までの言語にない性質を持ってるからこそやっぱり乗り換えたいとか違うシステムにそっち使いたいって思うと思うんですけど、
うん、
やっぱりずっと動的言語でここ何年かみんな作ってきてで動的言語で大規模システム作るの疲れちゃったからだからその型が欲しいって言ってスカラとか結構みんな人気が出てきたのかなって側面もあるんですよね。だからそのご時世においてこの動的片付けの言語で本当にいいのかっていうのはちょっとその、うん、若干あると。であとその逆にだからエリクサーとかアーランのいいとこってその並行処理がやっぱりすごく簡単に書けてしかもすごくこうなんていうんですかねスケラビリティを出しやすいっていうとこなんですけど逆にそこの部分もさっき言ったようにそのスカラのコミュニティでそっちがすごい発展してるんでだからスカラと比較した時にエリクサーがいいところってのは逆に言うと動的言語であって書きやすいっていうところだしだからそこが今後どういう住み分けになっていくのかなってちょっと見てて思ってるところですね。
うん、
うんだからこれがなんか全ての問題を解決する次世代言語っていう感じはもちろんやっぱりなくてやっぱトレードオフあるなっていう感じはありますけど、う
ん、まあエリクサーが普及する前にアーランの運用っていうところがやっぱりネックにはなると思うんですよね、
うん、
実際の運用考え、
ああシステムの運用ね、まあそうですね、うん、
新しいそのテクノロジーとか新しいシステムを運用することになるんで、
うん、
そこがこううまくお互いが分コミュニティとかそういうノウハウとかが分離しちゃうと辛いけど、アーランとエリクサーっていうの
は、ああなるほど。ただねそこはあんまり実は空気感的にはなくて結構アーランコミュニティからもエリクサーって割と受け入れられてるっていうか、
うん、
基本的に違うの文法だけなんで裏側のそのシステムの考え方とかってほぼ一緒なんですよね。であと相互のなんていうか接続ができるんでエリクサーで作ったものをアーランで使うこともできるしアーランのライブラリをエリクサーでも使えるからなんかまあそこが2つのコミュニティに分離されるっていうのはあんまりなさそうだなっていう感じは印象としては受けるんですけど、
うん
まあ、逆にだから実システムで動かそうとするとアーランのシステムの運用ノウハウが必要になるんだけどやっぱアーランでシステム運用した会社ってそんなにまだ多くないから、まあ、そこでどうしてもその最初に躊躇するってところあるんじゃないかなって気がしますね。うん、うん
日本の会社で使ってるとこあるんでしたっけ？
エリクサ？
アーランとか。
アーランは結構使われてドワンゴとかあと LINE は、まあ、さっき見た感じは使ってるかちょっと分かんないですけど、うん、ドワンゴではアーラン使ってて結構やっぱでかい会社で大きいスケラビリティ出したいっていう時にウェブ系の会社でも使うことがあるみたいですね、うん、
US だとね WhatsApp。
あ、そうですね、
そうだ、
うん、そうそう。いやなんで最近はエリクサをやってるっていう感じです。
うん、うんツイッターに僕がちょっとネタで書いたんですけどこのエリクサーとウェブフレームワークがフェニックス で、
はい、
であとなんか Ruby に似たような静的にコンパイルできる言語のクリスタルっていうのがあってなんか JavaScript フレームワークのミスリルっていうのとか、
はいはい、
なんかもうみんなファイナルファンタジーだなみたいな
そういう名前の言語だけでシステムが作れるかっていう、
多分フルスタック上から下までファイナルファンタジーのツールで書けるんじゃない
ファイナルファンタジーチャレンジみたいな、ね、あれですよ、PHP で書きたかったら S なっていうフレームワークありますから、
ね、あとポーションっていうなんか CSS フレームワークがあったよ、うん、あ多分エリクサーの HTTP ライブラリ
ー、そうですね、
HTTP ポーション、ね、
HTTP ポーションで、で HTTP ポーションがちょっといまいちな部分を書き換えたっていう別のライブラリが HTT ポイゾンってやつで
なんかダメじゃん。
いやなんか HTT ポイズン、ポイズン、ほらファイナルファンタジーもポイズンっていう魔法あるじゃないですか。ポイズンだっけ、ポイゾンだ、ポイズンあるか、ポイズンありますよね。
ポイゾンは直す方だっけ。
うん、ポイゾンが直す方でポイズンが魔法かける方ですね、毒を。
なるほど、
うん、だから FF 言語で書けるかどうかっていうね、
言語、うん、なんだろうね、世代的なもんあんのかな、
わからない。藤本さんがそのエスナをエスナって命名したのは まあ単純に好きだからっていうのだったらしくて、でグリーンにいた時に中に結構ファイナルファンタジーな名前のやつが転がってましたね。あ、あとオープンソースのやつ、フレアってやつがありましたけど、うんうん、フレアとかエスナーとか、フレアってあの KVS、
はいはい、
うん、だけど海外のプログラマーまでこういう名前つけてくるとは思ってなかったですね。
で FF の魔法はでも結構一般英語が多いからね、
うん、
ファイヤーとか
このエリクサーっていうのは別に FF を意識してんのかな、本当にあの
知ってるっしょ、
あっちのエリクサーって、英語で言うとなんだっけ、なんか薬の名前ですよ、ね、うん、
マジカルはメディカルポーション、うん、いやなんか意識してると思うんだけどな。
いやそれでだから
法政バリウム聞いてないと分かんないですけど、うん、
意識せずにこう作ってたけどなんとなく FF っぽいものに巻き込まれていってるって感じも。
まあルビーっていうその宝石があるからね、クリスタルとか、うん、そういうのはまあ全然あの連想としてあれだと思うけど、はい、
まあそんなとこですね、ガチ話は。
あ、そうですか、
うん、もうちょっとしますか、エリクさん話。
いや、なんかあります？
ああ、ただまあそのだから僕スカラとエリクサー最近見てて思ったのは、いやこれも松本さんいるまでちょっと喋りにくいんだけど、ちょっとその 言語が結構やっぱそのランタイムとかのその性能とかそういうことがその、要求されてるというか、それが理由でその新しい言語を使うっていう感じに最近なってきてて、要するに今までのそのパールとかルビーとか、まあ Java もそうですけど、あの言語ってその素の言語そのものだとあんまりその下のそのランタイムってそこまでその特徴的なものはなくてないんだけど、 R ランって明らかにそのネットワークサーバーをこう作るためのそのランタイムっていうものを備えてるし、まあ Scala もまあミドルウェアがその辺を補ってて、だからその辺が結構その次の世代の言語というか、これからの言語への期待になっていくのかなっていうのをちょっと感じたんですよね、
うん、
うん、だから今までずっとそのまあ Perl とか Ruby でシステム作ってた時ってあんまりその他の言語に乗り換えようっていうそのなんていうんですかね、ことを考えた時にそれを理屈で説明できる機会ってあんまなくて、こっちの言語の方が面白いかとかそういうことが多かったんだけど、まあランタイムがその特定のその要件に結構そのフォーカスしてればしてるほど、まあやっぱこういうものを作る時はこっちの言語の方がいいよねってはっきりしてくるんで、まあマーケティング的にもそういうところって結構重要になってくるんじゃないかなって気はして、うんうんうん、見てましたね、うん、
まあそのこっちの方が楽しいとかっていうのは多分に主観的なもんなんでね、
そうそうそう、
うん、
うん、
まあとはいえデイブ・トーマスのキーノート最後は、まあ、仕事でも楽しくていい、
そう
結局楽しいのはいいんかい
っていう、まあ、あの会話の人たちはそういうちょっとこうエモいことを言ってまとめようとするじゃないですか。まあ僕もそうですけど、うん、そうです
ね、はい、
はい、
じゃあそのとこでスポンサーを紹介しましょうかね。あの先週のエピソードであの意外な落語のスポンサーありましたけども、まあ、今週もそれリビルド的には、まあ、意外っていうかねでもないですけど、まあ、皆さんが今ここにいる日本経済新聞社さんがね、スポンサーです。一応あの告知をしておきますと、日本経済新聞社のインターネットサービス日経電子版では9月7日から11日にかけて大手町の日経ビル、まあ、ここですね、
ここです。
学生向けのインターンを実施する、します、テーマはデータ分析と機械学習で、日経電子版のアクセスログを分析して有料会員になりそうなユーザーの推定をしてもらうと、まあ、そういうわけで今回あの学生枠が、ね、あの、あったのもそういうところからなので、まあ、興味ある人はここから参加してもらいたいんですけども、 URL が hack.nikkei.com hack.nikkei.com からエントリーすることができます。期限は8月26日の18時なんで、来週、ちょうど来週ですね、うん、今、生放送しているのが19日なんで26日の夕方6時まで、参加申し込みができますので、そうですね、今回のミートアップに参加している学生の方は本日この場であの申し込みができます。なのでね、あの40人来てるかと思いますけども、ぜひあのミートアップ終了した後にあの日経って書いたバッジがあると思いますんで声かけてみてください。 まあ、今回ね、この場所とかもイベントも含めて紹介してもらったのは、まあ、直江さん経由なんですけどね、
はい、いや僕その前日経新聞さんの資料がアプリ開発の資料がバズってそこに名前載ってたんで多分ご存知の方も多いと思うんですけど、日経新聞さんともちょっとお仕事一緒にしてまして、でそれでリビルド FM にスポンサーしたいんだけどどうですかねっていう話を そこにいる鈴木さんから聞いて、でなんかミートアップとかやりたいって言ってたんで、じゃあ僕宮川さん紹介しますよって言って紹介したら、ミートアップが実現したんだけどそのゲストが俺だったっていうそういう展開ですね。
いや裏話をすると、最初は直江さんの会でスポンサーしたいですって言われて、
あ、はいはいはい、まあ関連あるから、
そうそうそう、うん、でまあそういう人分かんないですけどっていう話をしてたら、うん、まあ、じゃあイベントやりましょうかって話になって、その時はゲストは直江さんじゃなくてもいいですよって言われたんですけどね、
うん、いや僕もてっきりそのミートアップはというか一回 GitHub 会議でこれやってるから、その公開録音ね、まあね、うん、また同じゲストだと被っちゃうからなと思って、僕じゃないのかなと思ったらもう普通に僕アサインされてて、でスラックのチャットチャンネルにいきなりインバイトされて、
そう、
あ、俺なんだなと思って今日に至ってます。
そうなんですよ、
うん、インターンね、インターンシップ、
うん、
うん、
ハッカソンみたいな感じですよね。
そうですね、
まあ、こういうのはいいんじゃないですかね。なんか
てか実データがあるのはやっぱ面白いですよね、
うん、
うん、新聞社の実データで遊べるっていうのは、うん、これ何日間ぐらいやるんですかね、インターン。1週間ぐらい、5日間、5日間だと大学の単位にはなるのかどうか。いや結構インターンシップって、学生がそのインターンシップに行くと単位もらえるっていう学校が結構あるんですよ。
へ
え、うん、でそれでそのただしそのレギュレーションとして何日間以上みたいなのが結構あって、うん、それでそれ目当てに参加する学生も結構多かったりするんですけどね、
うん
うん、で会社的にはまあインターンシップって本来的にはあれなんですよ、 CSR って言って社会貢献、うん、のために本来的にはインターネットっていう、あ、いやインターンシップっていう制度はあったはずなんだけど、昨今はまあそういう学生、優秀な学生に関わってもらって会社のこと知ってもらうとか、
うん、
まあそっち の採用目的にもまあなってきてて、いいマッチングの機会なんじゃないかなと思いますけど、
うん
うん、
まあ、じゃあその、まあ、日経さんも含めてですけど技術顧問、
あ、そっちの話いきます、
話じゃないですか、
行きましょうか、
うん、一応ショーノートにでっかくヘッダーになってるんでね、
はい、
まあ、前なんかやっぱしに技術顧問という仕事みたいなトークを出したけど、
そうそうそう、うん、
まあ、メインの方は通らなくて、
そう前夜祭で時間取ってもらったんですけど、明日普通にそれこそ技術顧問の仕事あるんで行けないっていうなんで行けませんってなって話せなくなっちゃったんで、じゃあここで話すかという感じなんですけど、
話しましょうよ、
うん、そもそもこの会場にも多分技術顧問っていう人何人かいますよね。多分松本さんもそうだし、あとタイプスターさんもそうじゃなかったかな、あれ違ったっけ、うんう
ん、セコンさんも、
あとセコンさんも昨日技術顧問になってたよねで技術顧問ってただあんまり仕事としてはこう体系化されてないと思うんですよね、
うん、
だから人によって多分顧問っつってもやることは多分バラバラなんじゃないかなと思うんで、あくまで僕がどういう仕事をしてるかっていう話になっちゃうんですけど、
そうだからヤップシーに直江さんがサブミットした時に、うん、他の技術顧問の人が戦々恐々とするっていう
そうですね、
内情をばらされてしまうとかさ、うん、自分は全然報酬とかは全然違うとか
いや逆に聞きたいのは、だから技術顧問ってその肩書きだけいくと純粋に技術のアドバイザースをすることなのかなって思ったりもするんですけど、
うん、
世間の技術顧問の人っていうのはどういう感じなのかなっていうのはちょっと気になってたんですけどね、まあそれ後で聞いて、うん、で僕は逆にだからそういう感じじゃないんですよ。
ほう、
うん、だからそのなんか例えば先方の会社のシステムの設計図とか見せてもらって、こここういうふうに変えましょうとか言うとか、あるいはその新しい技術についてこう導入を手伝ったりとか、そういうのがもしかしたら顧問なのかもしれないんですけど、
うん、
だけど僕はどっちかっていうとそのマネージメント側の仕事をすることが多いんですよね、
はい、
でそれはなんかまあ過去のリビルの話ともちょっと被るんですけど、大体まあ最初はその僕に顧問お願いしますってお願いしに来る人たちっていうのは、確かにその技術的な支援っていうのを どうも期待してるみたいなんですよ、
うん
うん、だけど結果としてはその技術的な支援をなんで期待してるかっていうと、やっぱそこの開発組織っていうのがちょっといろいろ課題を抱えてるからなんですよね。何にも課題抱えてなくてうまく開発いってる会社だったら、多分その技術顧問みたいな人をこう招こうみたいな話にならないと思うんで、でよくよくその課題聞いていくと大体技術の話じゃなくって、だからテクノロジーだけなんかその導入するとかしても全然その今解決したいと思ってる課題って解決しないですよねって話から入っていくと、まあ、だんだんとそのマネジメントの話に移っていって、
うん、
で結局その、まあ、マネジメントって言ってもいろいろですけど、より技術寄りな方だと開発プロセスとかをどうやって新しくするかとかっていう話になるし、もっとそのマネジメント寄りだとそもそもその組織構造っていうのをどういうふうにしていくかとか、なんかマネージャーを置かなきゃいけないよねとか、そういう話になってたりして、まあ、果てはもう別に技術だけ良くしたって会社の製品って実は良くなんなくて、これが前回の PM の話とつながっていくんですけど、結局その物をどういうふうに作るかだけじゃなくて、そもそもどういうものを作らなきゃいけないかって企画の部分もまともじゃないと、
うん、
まあどんなにその技術側だけ頑張ったってアプリケーションそのいいもんできないから、結局そのプロダクトマネージャーとかそういう人たちがどういう仕事をしていかなきゃいけないんだとか、そういう話にもなっていくんですよ、その技術顧問っていう文脈の中で、
うん
うん、だからもはや技術顧問と言いながらそのものづくりの組織全部見るみたいな感じになりがちなんですけどね、うん、
まあだからあんま技術顧問ではないですよね
。そうかもしれないですね。
ていうか、あれですよね。そのやり方だと、うん、その、スケールしないというか、何社も同時にっていうことは難しいですよね。
いや、それがね、案外、でも僕今 5社、やってるんですけど、うん、意外と いけるというか、
あ、そう。
うん、逆に顧問の、あ、それがまさにヤプシーで話そうと思ってたんですけど、顧問っていう立場で重要なことってやっぱ外の人間だってことなんですよね、
うん
うん、で内側の人間 の言うことって基本的にやっぱり会社の中ってみんな聞いてくれないっていう側面があって、
うん、
やっぱり会社の中でこのずっと同じ隣で仕事してる人がもっとこういうことをした方がいいって言っても、過去にその人の仕事でうまくなかったこととかあげつらわれて、いやまああいつが言ってんだからこの辺差し引かないといけないなみたいな感じになって、みんなまともに聞いてくれないんだけど、外から行って、いや最近は GitHub っていうの使うんですよって言うと、あ GitHub ですかって言ってみんな入るみたいなそういう感じでこうもう無条件に言うこと聞いてくれみたいなところがあって、でその立場をいかにこう利用するかっていうのが結構重要なんですよ ね。
自分も利用するし向こうもそれを利用したいってこと
ですか。そうですそうです。だからその技術の現場でなんかちょっと新しいことやりたいんだけど、まあ、ちょっと長い会社だとどうしてもその組織的な理由があって膠着してる部分みたいなのがあって、でそこにだから僕が外の人間として行って、まあこういうのは最近ではこういうふうにやるのが普通ですよねって話すると、あそっちしなきゃいけないんだなって会社が動きやすいみたいなところがあるんで、まあそれを やるのが一番重要なんで、そうすると逆にその毎日ベタつけでこうずっとその会社に常駐でいるより、かえってその2週間に1回とか1週間に1回ぐらいしか顔出さないっていう方が良かったりする場面もあるんですよね、
うん
うん、で実際今僕その、5社やってるうちの、改善プラットフォームには、基本その用事がないとき常にそこのオフィスにいてほぼ常駐みたいな感じなんですけど、そうすると中のマネージャーみたいになってくんですよ、仕事の内容が評価制度作ったりとか。そうするとね、やっぱり自分のメンタリティ的にもあんまりそのなんていうんですかね、方言というかべき論で話ができなくて、
うん、
中の人たちこういうふうにこう悩んでるとかそういうことも加味して話すと、どうしてもこうちょっと妥協した意見しか言えないこととかがあるんだけど、まあ外から行くと中の事情知らないから好きかって言えるんで、まあそういう部分が結構あるかなっていうので、並列は意外とできます。
あ、でもだからその改善みたいな関わり方は一社しかできないって
ことですね。逆にそうとそうですね、
うんうん、それってだからコンサルティングと何が違うんですかね。
いや、コンサルティングじゃないですか、実際のやってることは、ね、うん、です
ごいテッキーというか技術レイヤーに特化したコンサルみたいな。
そうだからまあコンサルティングってでも普通は経営コンサルティングとかそっちじゃないですか。
でも経営じゃないですか、ほとんど、うん、プロダクト
経営っていくともっとこう、ああでもどうだろうな、プロダクト、うん、
まあ、その対象が会社経営なのかプロダクトの、
そうですね、
開発なのかっていう違いだけってことですよね、うん。
あ、でもね、経営コンサルティングと僕のやってる仕事が決定的に違うのは、僕のやってる仕事ってその金額で換算しづらいんですよね経営コンサルティングってやっぱその経営指標がその上昇するかどうかっていうのが全てなんで、そうするとその例えばその会社が、 その経営コンサルタントが入って、1年で売上がこう何億円伸びましたとか、あるいは利益がこのぐらい出ましたとか、経費削減で1億円削減できましたってなったら、その差分の分は経営コンサルタントは多分請求しても、会社にとってもその経営コンサルタントにとってもどっちも嬉しいみたいなことはあるじゃないですか。でも IT コンサルティングというか、その僕がやってることって技術組織のその手こ入れとかだから、技術組織が良くなったからといって、そのどのぐらい数値的なとか売上とかに影響したかって分かんないんで、
うん、
だからなんか逆に言うと、その若干お金取りづらいみたいなところがありますね、
うん、
その辺がちょっと違います経営コンサルティングとは、うん、だからあんまりなんていうのかな、その成果だけで物事をこう測るっていうよりは、会社の中の人たちのモチベーション上げたとか、そういうことの方が要求されるみたいとか結構ありますね、うん、
なるほどね。なんかツイッターでツッコミがあったんですけど、はい、僕が昔ある会社の技術顧問をやっていたことがあるっていう、
ほうほうほう、
うん、もうそんなことは完全に忘れてましたけど
あ、宮川さんがね、
うん、
忘れてたどこ
ある。あ、でもそれはね、まあテクニカルな話なんですよ、うん、日本法人から US 法人に移った時に、
あ、
日本法人の技術部門の担当がいなかったんで、
うん、
まあ形だけ残っていたという、そういう形で技術顧問という、
ね、それもよくあるパターンなんですよ、
ね、
うん、なんか僕はあれですね、もう今だから言えるけど、グリー辞めた時に一応技術顧問っていう形で名前が残ってたんですよ、1年間、
うん、
でそれはなんかよくあるのは、会社が結構こう肩書きがある人が退職すると結構外にも中にもそのネガティブインパクトが大きすぎるんで、
そうそう、
なんかちょっと残ってますみたいな感じするん
ですよ。すごい便利なポジションだ
よ、うん、だからなんか実質的に全く仕事しないけど技術顧問って肩書きだけあるみたいなこともあったし今みたいにそれが職業になってるっていうこともあるみたいな、なんかそういう感じ、
ね、技術顧問にも全然違うパターンがあるってことだよね、
うん、そう、いやでも僕自身これがそのこの仕事がこんな風にこう回るって全く思ってなくて、最初、
うん、
一番最初はそれこそあれですよ、ドラクエニートやってて全く仕事してなくて暇してた時にたまたまなんかのイベントに出て喋ってくれって言われて、でその時にこう喋ったら、そこの会場にその次元さん の新しく入ったエンジニアのマネージャーの人が来てて、でなんか顧問とかいう形でアドバイスとかってお願いできるんですかねって言われたんですよ、
うん、
だけど当時僕すごいドラクエ忙しかったからあんまりコミットしたくないなって正直思ってだからまあ時々行ってミーティングするぐらいならいいですけどって言って、でそんなんで意味あるんですかねとか言ったんですけど、まあ向こうとしてはそれでもいいからやってほしいって言われて、だから正直名前貸すぐらいのつもりでいたんですよ、
うん
うん、なんか採用の足しにでもなればいいかなと思って、でそれでその次元さんとまあ2週間に1回ぐらい行って1時間ぐらい話すみたいなことをやったんだけど、そしたら結構いろいろ良くなったんですよね、その組織が。最初の3ヶ月ぐらいはうんこれ意味あるのかなと思ったんですけど、だんだんやっぱりその本当にその自分が言った通りにその会社の中の人たちが物事を実行してくるようになってって、で例えば会社って当時インフラとかも全部その手管理でやってたのをその自動化したりとか、まあ、それこそ組織的に全然構造がなかったところにちゃんとそのマネジメントを置いてやり始めたりとか、
うん、
まあ、あとテスト書いて、CI やったりとか、そういうことをきちんとやるようになってって、で結果的にこう1年で見違えるぐらいその開発組織が良くなって、でそしたらその新卒の学生とかもその技術的にまあなかなかよくやってる会社だっていうふうに評価するようになって、結構採用にもつながったとか言って、うん、あ、やってよかったですねって感じになったんですよね。でまあ1年やって結構効果があったんで、他の会社からお願いされた時もまあじゃあ分かりましたって受けるようになってったら、気づいたら5社もやってたみたいな、
うん
うん、そういう感じだったんですよ、うん、だからこの仕事をこう一般化してこういうカテゴリーの仕事がありますよっていうのはちょっとなかなか言うのは、あとうまくいきますよっていうのはなかなか難しいなとは正直思うんですけど、
うん
うん、でも逆にまあきちんとやってちゃんと先方とコミュニケーション取りながらやればこれで暮らしていけるっていうぐらいはいけるんじゃないかなっていうのが昨今ですね、
うん、まあそれが技術顧問という形の一番いい形なのかどうか置いといて、
うん、
直江さんにすげえフィットしてるっていうことなんですよね、多分
そうですね、
うん
うん、だけどまあそんなに逆に言うと難しいこともやっていないので、 まあ基本的にはその今まで自分がいた会社でうまくやれてたこととか、あるいは昨今見聞きしたことをこうミックスして、過去の経験とまあ一般論で、まあうまく自分の中でこういうやり方がいいんじゃないかっていうのをその会社さんと相談してやっていくっていう感じだから、まあなんかその辺の見極めがうまくできるようになったら結構まあ誰でもできるんじゃないかなとは一方で思うんですよ、
うんうん、なるほどね、うん、僕が昔会ったことある技術顧問の人は、まあ、ライブドアが当時まだオンザイチって名前だった時に、週に1回技術部、技術系ソフトウェアエンジニアリングの部門のミーティングみたいなのがあって、
うん、
そこに来てなんかいろいろもツッコミ入れてくれるっていう。
ああなるほど。
多分3、4年ぐらいいたんじゃないかな。
うん、
だからそれはすごい技術顧問的な感じですよ。
技術のツッコミ、
うんうん、だってもうそれでも10年以上前だから、
うん、
なんか今と比べるとそういう、まあ、当時ももちろんインターネットはありましたけど、うん、その新しい技術の取り込みとかが全然難しかったんで、
そうですね、
そういう経験のある人が来て、
うん、
なんかこういうとこ今困ってんですよとか言うと、まあ的確に突っ込み入れてくれると、まあ全部が的確かどうか分かんないけどね。
15年前とかじゃないですか。だって10年前じゃない、うん、15年前ですよ、宮川さんライブドアに行った時。
そうそうそう、
うん、あの当時だとそれこそまだそのウェブサービスをどうやって作るかっていう方法論すらその世の中に確立されてない頃だったんで、
うん、
みんなパールで CGI で作ってたみたいな時代だから、うん、あるいは J2E で豪快にこうエンタープライズに作ってたみたいな。だからその時だったらそういうツッコミってすごい価値高かったんだろうなって思いますよね。
うん、
でも昨今あれですよ、逆にそこのレイヤーでいくと、もうレイルズとかそれこそあるんで、僕別にそんなにレイルズ詳しいわけじゃないから、技術的なツッコミ入れてくれってやってもあんまりツッコめないみたいな感じもあって、
うん、あと逆にさ、なんか、まあ、このポッドキャストとかもそうなんですけど、
うん、
こう新しい情報がどんどん出てくるじゃないですか、うん、そうするとこうでも社内の技術とかマネジメントしてる人とかは、まあそういうの全員が全員ついていけるわけじゃないんで、
そうなんですよね、
そういうのをこう、うん、フィルタリングしてほしいみたいな、
そうそうそう、
そういう要望はすげえあると思うんだよね。
ああ、それはあるかも。あと逆にその僕が行ってる会社だと時々あるのが、その現場の人が新しいことやりすぎて、さすがにそういう手出さない方がいいんじゃないかなって止める役割になる時もあります、
うん、
まあちょっとあの直安氏ってあの記事に書いたんですけど、とある会社っていうか今一休さんなんだけど、そこの今日来てますけどね、そこのエンジニアが、まあ本当にそのデータが数百メガしかないシステムにビッグクエリ使いたいとか、なんかあれとこれ使ってこうでみたいな、結構リアクティブなシステムみたいな設計してきたんで、いやこれいらないでしょみたいな話したんですけど、そういうエンジニアの暴走を止めるっていう役割を果たすことも逆にありますけどね。
まあ、現場は新しいことやりたがるんでね、基本的に。
そうそうそう、うん、
まあ、そのバランスっていうか、
そう、
うん
うん、まあだからそういうことは言えても、何でしょうね、その会社でこうずっとやってきたシステムの細かいところまで見て、その的確な設計とかアーキテクチャをこう推薦するみたいなのはなかなかやっぱ難しいですね、うん、正直に言うと。
まあさっきのスポンサーの話ちょっと戻りますけど、
はい、
その日経さんのやつも直江さんが、
そうですね、
入って、うん、この iOS アプリのこのイテレーションのあり方とか CI を導入したりとか、そのあたりをやったんですかね。
そうです、実際のそのアプリケーションのそのデザインというかアウトプットのところのレビューとかはフラディクトさんがやっていたらしい、
うん、
僕フラディクトさんとそのここの社内で一回も会ったことないんで
、
うん、なんか双方別の方向からそのコンサルティングをしてるみたいな形になってるんですけど、僕はだから最初にその日経さんがこれから内製で開発していきたいみたいな雰囲気を感じたんで、じゃあ内製の開発組織ってどういうのですかみたいな話から始めてって、でそのためのその組織構造を作んなきゃねっていうところはまさにやっぱり入っていったっていう感じですね、ここの会社では。うん、でとにかくやっぱりそのまあ日経さんもそうですけど、多分1990年代の後半とか2000年ぐらいにこう立ち上がった会社で、こう15年とか20年とかやってきて、しかもその外注さんにもこう発注してる会社とかだと、なんか会社の組織の中は全然その中で物を作るぞっていう形になってないんですよね、
うん、
で例えばやっぱりその内製でやっていくことのメリットって、その会社の中 の, そのエンジニアにこうノウハウが溜まっていって、そのチームが育っていって開発力がついていくみたいな ことが重要だし、あとその特定のその開発をずっとやり続けることによって、そのチームがすごいハイコンテキストな状態になってるから、そのなんかやるときにそのほとんど説明いらずにバンバン作っていけるみたいな状態ができるというのは、多分その内製開発の一ついいところなんですけど、やっぱその外の会社に外注してる会社ってすげえみんないろんなこと兼務してて、なんかあれこれコンテキストスイッチすごいしながらこう仕事してたりとかして、ノウハウもだからその断片的にしか持ってないみたいな状況になってるから、だからまずそれを、そのノウハウがちゃんと中に溜まっていく姿にするために、その内製開発にかかる人は兼務をやめて、でその普段からコミュニケーションするフローを作ってとか、そういうことから始めなきゃいけないですよね。
それはでも本当に組織作りになっちゃうから、
そうそう、
結構コミットメントが、コミットメントはいらないか、うん、でも影響力はでかくないと無理だよね。
そうですね。いやで逆にでもそれをやらずに、その今まで、外注でアプリ作ってましたっていうところに、なんていうんですかね、そのじゃあ GitHub 入れて CI 入れてこうやってやればいいですよって言っても多分意味ないんですよね、
うん
うん、根本的にそのやっぱりその組織が内製開発をすることによって得られるメリットを生かせるっていう形になってないと、まあ正直力も発揮できないというか、その道具も、
うん、
だから両面から抑えていかなきゃいけないんで、まあだからそうやっていう形で仕事をお願いされると、どうしてもそのマネージメント側に首突っ込まざるを得ないというのが、まあありますよね、うん、
っていう話をヤプシーでするつもりだったと。
そうなんだけどヤプシーでは話せなかったという感じです、うんうん、ですね。まああと会社によってちょっと違うかな、やっぱり会社の規模とか、チームの特性によって、
うん
うん、日経さん、まあデジタル編成局実はそんなに会社のその中の規模大きくなくて、その特にアプリとか PC 作ってるチームはなんか結構フットワーク軽かったんで、道具の導入とかもあっさりうまくいったんですけど、まあ会社によっては結構道具の導入に時間かかる会社もあるし、まああるいはスタートアップとかだとも本当に技術チーム、技術的なことはうまくできてて、本当にリーダーがいないとかっていうのをリーダーがいる状態にしてあげるだけみたいな会社もあるし、
うん、
まあそれぞれいろいろですね、うん、
なるほど、
うん、今日この話を聞いて俺も技術顧問やってみたいと思った人いるかな。いないんじゃないかな。
技術顧問ね、
だから時々僕がちょっとうーんって思うのは、なんか僕が技術顧問をやってるっていうのかわからないけど、まあ、最近はだから技術顧問っていう 職業というかものがあると、でなんかそのエンジニアがその現場で培ったノウハウを他社にこう展開するっていう、そういう仕事の仕方もあるよみたいな感じで技術顧問っていうのが紹介されることがあるんだけど、多分その観点だとその先方との期待値がずれるんじゃないかなって気はしてて、うん、いや本当にそういう技術のアドバイザー、例えばすごくこうそれこそあれですね、まあスカラとかにものすごい知見持ってる人がスカラの会社に行って、そのスカラのノウハウを伝えるってことを相手の会社さんが期待してるんであれば、そういう形の顧問でも多分うまくいくと思うんですけど、ほとんどその顧問をお願いしたいって言ってる会社はまあ大体組織的な課題で踏ん詰まってることが多いんじゃないかなと僕の経験上思うんで、だからもし本当にそういうキャリアを進みたいんだったら、そこの期待値合わせを必ず最初に間違わないようにするっていうのが重要なんじゃないかなとは思ってて、うんうん、思いますね。
技術顧問を目指す人へのアドバイス。
目指す人あんまいないと思うけど、やりたいならその相手のクライアントさんとのその期待値調整っていうのを最初に念入りに やらないと後々困るかもねっていう感じですね、うん、
あれですよね。でも頼む方も期待値ベースだと、まあやらしい話かもしれないですけど、技術顧問にこの人がいるよっていうので採用、うんにつなげたいとかいう思惑もあるわけですよ、
ね、いやそれは相当あるでしょ、うんうん、いや僕よく言われますもん、採用に手伝ってくださいって、うん、で採用はまあ可能なか可能ベストエフォートでとは言って、てか5社やってると採用でバッティングするときあるんですよ。なんか自分の会社、その顧問やってる会社同士でその人取り合ってるみたいなことが起こったりするから、だから結構危ないんで、なんかそこはあんまりコミットできる範囲でっていうふうにはなりますけどね、
まあ、技術顧問じゃっていう以外の名前が必要かもしれないですね。
うん、でもコンサルっていうのもな、いや僕実際だからやってることコンサルティングなんですけど、なんかコンサルタントって言いたくない、
言いたくない
名刺の方がコンサルティングって書きたくないじゃないですか、伊藤コンサルティングみたいな、まあ、ちょっとなみたいな、
リビルドコンサル
ティング。リビルドコンサルティング。いや、本当にこの仕事をずっとメインにするって全く思ってなかったんで、なんかコンサルティングみたいな、あの、職業を目指すって全く思ってなかったんですよね。うん、結果的にそうだ。まあ逆にだから良かったっていうのもあるのかもしれないけど。
うん、なるほどね。
あ、FC さんが今レンタル CTO かなと思ったっていう、
うん、
あ、まあ確かにちょっとそういう側面あります。だから結果的に僕その CTO がいない会社への顧問っていうことが多いん でその役割を最初期待されてるっていうのがあって、 で最終的にやることってなんかその C、 まあ多分一回話してると思うから、その CTO がいない会社に CTO の機能をどうやって作り出すかっていうことが多分僕のミッションになってくんで、そういう意味ではまあレンタル CTO か。
あれっすよ、うん、あの ICTO ですよ。
ICTO、
うん、だジョブズが帰ってきた時最初 ICO っていう、うん、インターミディエット暫定 CEO っていう、
ああ
ICTO で、
なるほど、ま
あ、CTO っていうのはちょっとバズってるんであれですけどね、
うん
うん、
そうっすね。ちなみに技術顧問をやると、あの精神的にも結構タフさが実は要求されるっていうことも一応言っとこうかなと思ってて、
いやというかもう人とそういうののマネジメントの極致みたいになっちゃうから、
そう
すげえしんどそうっていう印象はありますよね。
というかですね、大体僕の経験則上、その組織が一回その良くなるまでに最初3ヶ月ぐらいかかるんですよ、
うん
うん、でまあこれテクノロジーハイプの発祥に似てるんだけど、その顧問お願いした会社ってのは最初にだから分かりましたって言って契約結ぶと、これでいろんな問題が解決されるはずだってすごい喜んでくれるんですよね。だけどいざ始めてみると、やっぱりこう本来向き合うべき課題に向き合ってなかった会社に、いや君たちこの課題に向き合ってくださいってことを僕が背中を押すんで、そうするとやっぱ辛いんですよね最初ね。で僕もそうやって結構その正論吐いて、いやこういう課題を解決しないと前に進めないですよって言うんだけど、本当にそれでその組織が良くなるかどうかって若干そのギャンブルみたいなところがあるんで、だからあのうまくいくかどうかもう賭けみたいなところもあるんだけど、背中を押し続けるから、割とその結果が出るまでのそのタイムラグのある期間って相当こう不安になるんですよね。自分が本当にその相手の会社に無理させてることが正しいことなのかどうかっていうのをすごい疑心暗鬼になるん でその時期乗り越えてその成果が出始めると、だんだんその組織の雰囲気も良くなってって、あの本当に関わってくれてよかったって感謝されるようになって、そこで初めてそのあこの仕事やってよかったなっていう風になっていくんで、その最初のその3ヶ月ぐらいにこう心が折れちゃうと割ときついかもしれないなってい
う
のがあります。
うん、
うん、だからその次元さんの時に結構気楽にやれてたっていうのが僕の中では大きくて、結構感謝しなきゃいけないなとは思ってるんですけど、うん、最初からその割ときちんとお金もらってプレッシャーかかる状況でこの仕事やってたら、その3ヶ月の最初のその結果が出ない時期があるっていう、そのことに耐えられなかったかもしれないですね、うんうん、
なるほど、
うん、というのをエモい話にまとめてプレゼンしてあのツイッターに拡散したら、まあ結構500ブクマぐらいいくかなと思ってたんですけどリビルで喋っちゃいましたね。
あ、いや大丈夫ですよ、それまた
結構いきますか、
聞いたかなんか、ね、書いて、はい、あの直江寿司はまだ続くんですか。
次がね最終回です、ね、
あ、そうなんだ。
でね、ラスボスが結構ですね、ちょうど今日原稿の構成が終わったんですけど、
うん、
なかなか面白い人呼べたんで、この会場にはいないです、うん、まあ楽しみにしてください。8月あれじゃ9月の頭ぐらいに公開ですね多分、
うん
うん、
はい
はい、
まあじゃあそのとこですかね。
これで1時間、
1時間話したんで、
大体普段収録の時もこういう感じでこう空気的になんか終わりかなみたいに近づいて終わるんですよね
そうだって一応ショーノートの上からこう辿っていってさ、うん、まあ、いつもねあの全部紹介しきれないんですけどね、
うん、
でまあタイムアップだなって言って、
はい、
あのアフターショーに持ち越しとかなりますけど、
じゃあここからとりあえず本編これで終わりってこと
そうですね、はい、じゃあ一応あの最後にマイクロスポンサーがもう一つあるんで紹介します。クラウドパックっていう会社なんですけども、メッセージは、クラウドパックは AWS 環境の導入相談から構築運用までを提供する、クラウドインテグレーションの会社なんですけども、ただいまエンジニアを募集してます、クラウドパックのエンジニアが担当するのはインフラだけではなく、まあ、JavaScript、Redis、Memcache、Couchbase などさまざまなレイヤーな技術を組み合わせて最大のパフォーマンスを実現するシステムをクラウドで構築しています。こういう興味ある人はクラウドパックに 応募してみてください。 URL が crowdpack.jp/recruit、 crowdpack.jp/recruit になります。このクラウドパックさんと、あと今回の会場を提供してもらった日経さんのおかげで、まあ、会場もそうですし、あのビールもねそこから出てますので、皆さん感謝してください。はい、もう最後にもう一度メインスポンサーの日経さんの URL を紹介します。 hack.nikkei.com からこちらの、学生向けのインターンを募集してますので、興味のある学生さん応募してみてください。はい、
はい、
そのとこですかね。
はい、
じゃあ本編はこれで終わりです。
ありがとうございました。
ありがとうございました。